松本英子がお送りしているフラワーズ。ここからは世界各地に咲いている今話題の花にアクセスします。ワールドフラワーズネットワークです。世界中に散らばっているフラワーレポーターの方に現地の旬な話題を生で伝えていただきたいと思います。今日はフランスのパリとつなぎます。クリスマスシーズンの今、世界のあちこちロマンティックな雰囲気に包まれていると思うんですが、恋する街パリはさらにロマンティックなのではないでしょうか。そんなパリから今日レポートを届けてくださるのは、パリにお住まいになって11年、照明デザイナーとして活躍されている石井リーサあかりさんです。石井さんには昨年の11月にもレポートを届けていただきました。今年のパリのクリスマスイルミネーションについて照明の専門家石井さんにお話を伺いたいと思います。フラワーレポーターの石井さん、ボンジョ
ー。ボンジョー、c'est à Carlisa ici depuis Paris sous la neige。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。石井リーサあかりです。
はい、今パリは何時頃でしょうか。
今ですね、朝の8時を少し回ったところです。
はい、この時期はかなり冷え込みますか。
そうですね、日本でも報道されていると思うんですけれども、実は今ヨーロッパは大寒波で、雪がたくさん降って結構大変な状況になっているんですけれども、今朝のパリも実は雪が降っています。
交通機関とかその辺はどうでしょうか。
だいぶ飛行機や電車に遅れが出て、各国とも大変みたいです。
なるほど。石井さんのお家の目の前とかももう雪かきしないと大変な状態ですか。
そうですね、雪かきというほどではないのですが、やはり路面が凍ってちょっと危ないこともあったりして、それから屋根の上に雪が積もってとても綺麗です。
この時期パリもクリスマスムードでいっぱいだと思うんですが、はい、街の様子というのはどうでしょう。
そうですね、この週末から学校がお休みになるので、だいぶバカンスに出かける人も増えて少し静かになってきたかなという感じですけれども、相変わらず街はとても華やいでイルミネーションが綺麗です。
はい、さあ今年のパリのクリスマスイルミなんですがいかがでしょうか。はい、
そうですね、だいたい去年と同じという感じでしょうか。
去年と同じ感じでこう新しい何かがこうスタートするとかそういうことはなかなか。
そうですね、やはり全体の状況に応じて、あまり華やかなことを今年バンと始めるというところまでは至っていなくて、景気の回復に伴いながら少しずつ新しいものを、取り入れているという感じです。例えばシャンゼリゼは去年と同じイルミネーションを今年も続行していますけれども、来年からもしかすると新しくするんじゃないかという噂も聞いています。
石井さんは照明デザイナーのお仕事もされておりますけれども、
はい、
最近石井さんが手掛けられたお仕事はありますか。
イルミネーションですと、パリのシャンゼリゼのすぐ隣にあります、モンテーニュ大通りというところをここ5年ぐらい手掛けています。
はい、じゃあもう今年ももうそれはスタートしているんですか、これから。
はい、そうですね、シャンゼリゼが11月の終わりにイルミネーションの、スイッチオンを、大々的にセレモニーとしてやるので、大体その頃から、モンテーニュ通りも点灯します。
結構寒い中の作業になりますよね。
そうですね、やはり最初にイルミネーションを始めるときなどはほとんど毎日のように現場に行って設置の作業を監督しなければいけないので、だいぶ寒い思いもしました。
そうですよね。いやでもね、イルミネーションでかなり心が温かくなるんじゃないですかね、パリの皆さんも。
そうですね、やはり私自身もイルミネーションが灯ると、あ、年末だな、クリスマスだなというふうに華やいだ気分になりますし、それを見ている、人たちがとても綺麗ねとかって言ってくれるのを見ると、やったかいがあったなというふうにいつも思います。
パリの方々はこのクリスマスというのはどんなふうに過ごされるんですか。
そうですね、やはり日本の正月と同じように、宗教的な意味ももともとあるわけですから、
はい、
家族で過ごすというのが基本ですね。
食事なんか、例えばこうクリスマスならではのものというのはパリではどんなものがあるんでしょうか。
やはり皆さんごちそうを食べるという機会ですので、
はい、
シャンペンから始まって、牡蠣を食べたりフォアグラを食べたり、季節の珍味を味わって、それから、こちらは七面鳥ではなくてどちらかというとチキンとか、ローストビーフとか、
はい、
そういう大きなお肉を焼くということが多いみたいですけれども、そして最後が美味しいデザート、 チョコレートケーキとかをいただくというのが定番のようです。
なるほど。結構ワインを飲まれたりするんですかね、やはり。
そうですね、シャンペンの後はやはり白ワインを飲んで赤ワインを飲んでというふうに、美味しいお料理に合わせたワインが次々出てくるというのが定番です。
参加したいですね一緒にね過ごしたいですけれども、やっぱり バカンスに出かける方もいらっしゃるんですか。
そうですね、大体は実家に帰っておじいちゃんおばあちゃんと一緒にクリスマスを過ごすというパターンが多いみたいですね。あとはスキー場とか、リゾート地で過ごすということも多いみたいです。
なるほど。でそのまんま冬のそのクリスマスのバカンスからカウントダウンみたいな感じでずっと実家に帰られる方もいらっしゃるんですかね。
そうですね、大体多いパターンはクリスマスは家族で、それから、お正月の前のカウントダウンはお友達と過ごすということが結構多いので、年末にはパリに帰ってきて友達と集合するっていうパターンも多いですね。
年末のパリのイベントというのはあるんですか。
クリスマスが終わると少し静かになって、あとは31日にカウントダウンがあったりとか、それからいろんなパーティーが開かれたりしますね。
なるほど。その辺の時期もねとても面白いと思うんですけれども、これからパリに行きたいなという、リスナーの方にですね、ぜひ最後に、会話に花が咲くような役に立つ一言教えていただけますか。
はい、私のおすすめは、はい、ボンヌフェット、
はい、
日本語に訳すと良いお祭りをという意味なんですけれども、年末のクリスマスや年越しのパーティーなどいろんな、めでたいことが重なるこの時期に、それを全部ひっくるめて、良いお祭りを過ごしてくださいねという意味で、使います。日本語で言う良いお年をみたいなタイミングで使うとても便利な短い言葉です。
はい、ボンヌフェットでいいんですかね。
はい、ボンヌフェット。
はい、ぜひねクリスマスそして年越しの時もなんか日本でも使いたくなるような、そんな一言ですね。
そうですね、短いフレーズなのでぜひ使ってみてください。
はい、今日は本当にありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
今日のワールドフラワーズネットワークはフランスパリにお住まいのフラワーレポーター石井リーサあかりさんにお話を伺いました。